2020年5月31日、主日礼拝を始めます。招きの言葉をお読みいたします。ヨハネの福音書4章21節から23節です。どうぞお聞きください。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなく、エルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。お祈りを捧げましょう。恵み深い父なる神様、主の尊い皆を賛美いたします。今日ペンテコステの主日を迎えられたことを感謝いたします。聖霊様が私たち教会のところに豊かに来てくださり、教会の歩みを守ってくださり、一人一人を励まし導いてくださっていることを感謝いたします。今コロナウイルスの影響で教会に集うことができない状況が続いていますけれど、どうか聖霊様、一人一人の兄弟姉妹たちを守り励ましてください。慰めを与えてください。明日から学校の授業が再開する学生の皆さんのためにお祈りします。学校の再開のために良い準備、また心の備えができるように助けてください。体調を守り、また新しい学年の友達や先生との関係も神様が守り導いてください。ご家庭や職場で働きをされている方々のためにお祈りをいたします。大変な状況でいろんな影響を受けていますけれど、一人一人の心が強められ、平安の中、神様を見上げて歩むことができるように助けてください。ご高齢の方、また体が弱っている方々、子供たちのためにお祈りします。どうか健康と安全が守られますように、日々の平安が守られますように、神様との豊かな交わりと祈りの時間が祝福されますようにお願いいたします。今日の礼拝を最後までお守りください。来週から始まる教会堂での礼拝のために、兄弟姉妹たちの体調と健康をお守りください。6月に予定している総会の準備が順調にできるように、 羊の方々、また会計ご奉仕の方々が知恵が与えられて順調に準備ができるように助けてください。御言葉から恵みを与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。教会福音賛美歌174番、聖霊鳩のようにを賛美しましょう。主の祈りをお捧げしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。本日の聖書箇所を朗読いたします。使徒の働き2章1節から13節です。使徒の働き2章1節から13節です。2節ずつ交互にお読みしたいと思います。私の方から1節と2節をお読みいたします。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。
また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに 他国のいろいろな言葉で話し始めた。
さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、あっけに取られてしまった。
彼らは驚き、不思議に思っていった。見なさい、話しているこの人たちは皆、ガリラヤの人ではないか。それなのに、私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは、一体どうしたことか。
私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カッパドギア、ポントスとアジア、フリュギアとパンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、
ユダヤ人もいれば、回収者もいる。またクレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは、人々は皆驚き当惑して、一体これはどうしたことかと言い合った。
だが彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。お祈りを捧げましょう。神様、今日は使徒の働き2章から主の御言葉を聞きたいと願います。どうか聖霊様ともにいてくださって、私たちがよく理解できるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日はペンテコステを記念して、使徒の働きから御言葉を聞きたいと思います。ペンテコステは50日目の祭りを意味するギリシア語です。イスラエルの民は旧約の時代からペンテコステを記念してきました。旧約の時代には7週の祭りと言われていました。過ぎ越しの次の日曜日から50日後、つまり7週ともう1日が過ぎた50日目の日を7週の祭りとして守っていました。この時イスラエルの民は小麦の初穂を神に捧げていたのです。旧約の7週の祭りが新約の時代になってギリシア語でペンテコステと言われるようになったのです。その時期は変わりなく過ぎ越しの祭りの次の日曜日から数えて50日目の日であります。新約時代以降、キリスト教会にとっては過ぎ越しの次の日曜日はイエス様がよみがえった復活の日でありました。そして復活の日曜日から数えて50日目の7週の祭り、ギリシア語ではペンテコステ、日本語では五旬節と言われる日に 弟子たちは聖霊によるバプテスマを授けられたのです。ですからこの日を聖霊降臨節とも言います。今の時代ではペンテコステといえば旧約の小麦の収穫祭より新約の聖霊降臨節の意味が定着しています。今日は聖霊が地上に来られたこと、このことが教会にとってどのような意味があるのかを共に学びたいと願います。一つ目のポイントですが、一つ目は聖霊によるバプテスマは聖霊による力を受けることです。すなわち聖霊に満たされることであります。二章の一節から四節をお読みいたします。一節から四節をお聞きください。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。五旬節の日でした。使徒と呼ばれる弟子のイエス様の弟子たちと、イエス様を信じた120名ほどの人たちが集まっていました。彼らはいつも集まって、心を一つにして祈っていました。イエス様が天に昇って行かれる前に、弟子たちに約束したことを覚えて、それを祈り求めていたでしょう。イエス様が約束したことは、聖霊によるバプテスマでした。その約束の言葉が、使徒の働き、前のページですけれど、一章の四節と五節に記されています。使徒の働き、一章の四節と五節をお読みしますので、どうぞお聞きください。使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。使徒の働きを記したルカの福音書では、このことを別の表現で記しています。開かなくてもいいのですが、ルカの福音書24章49節にこのように語っています。あなた方は、糸高きところから力を着せられるまでは、エルサレムにとどまっていなさい。聖霊によるバプテスマとは、 糸高きところからの力、つまり聖霊による力を受けることでした。そして今日の箇所である2章4節には聖霊によるバプテスマがまさに聖霊に満たされることであると語っているのです。聖霊によるバプテスマを受けたとき、弟子たちは不思議なことを経験しました。激しい風のような音が家全体に響き渡り、炎のような舌が分かれて現れたのです。そしてそこにいた人たちは他国のいろんな言葉で話すようになったのです。しかし激しい風や炎を経験することは聖霊のバプテスマの本来の要素ではありません。自分の知らない他の言葉で話すようになることも聖霊のバプテスマの本質ではないのです。聖霊によるバプテスマを受けることは聖霊の力を受けることであり、聖霊に満たされることであります。二つ目のポイントです。聖霊によるバプテスマは教会のすべての人に授けられました。すべての人が神の働き人として召しを受けたものです。2章の4節から6節をお読みいたします。4節から6節をどうぞお聞きください。すると皆が聖霊に満たされて、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、あっけに取られてしまった。聖霊によるバプテスマを授けるというイエス様の約束は、教会の出発点となりました。使徒の働き一章の15節を見ますと、ペンテコステの聖霊の降臨の前にすでに教会が始まっていることがわかります。イエス様を信じた120名ほどの人々が集まっていました。彼らは聖霊の導きによってイエス様を救い主として受け入れ、イエス様を受け入れたとき、彼らはすでに聖霊を受けたものです。聖霊を受けていましたけれど、イエス様が約束した聖霊のバプテスマ、聖霊による力、聖霊の満たしを祈り求めていたでしょう。彼らは いつも心を一つにして祈っていました。このペンテコステの日が、聖霊様が地上に初めて来られた日ではありません。天地創造の時から聖霊様は神と共に、イエス様と共にこの世で働きをされていました。そして旧約の時代の人たちも聖霊によるバプテスマを授けられていたのです。イスラエルの王や祭司、預言者のような人たちが聖霊に満たされて用いられていました。旧約の時代には神様から召しを受けた特別な人々が聖霊のバプテスマを受けていたのです。一方、今日の箇所のペンテコステの日に集まっていたすべての人には、すべての人に聖霊が満たされたものです。これは教会のすべての人が神の働き人として召しを受けた出来事でした。聖霊に満たされた弟子や人々は外に出て行って神の大きな御業を述べ伝えていたのです。すると天下のあらゆる国々から来て住んでいた人々がそれぞれ自分の国の言葉でその証を聞くことができました。三つ目のポイントです。聖霊によるバプテスマは世界国々の言葉で神の大きな御業を述べ伝えるために与えられました。弟子たちは大勢の人々の中に入っていってそれを伝えました。二章の六節から八節をお読みいたします。六節から八節をどうぞお聞きください。この物音がしたため、大勢の人々が集まってきた。彼らは、それぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、あっけに取られてしまった。彼らは驚き、不思議に思っていった。見なさい、話しているこの人たちは皆、ガリラヤの人ではないか。それなのに、私たち、それぞれが生まれた国の言葉で、話を聞くとは、一体どうしたことか。世界中に散らされて住んでいたユダヤ人の人たちが、五旬節の祭りのためにユダヤに、エルサレムに集まってきました。その時、いろんな国々の人がいたんですけれど、8節から10節を見ますと、11 四の言葉を使う人たちがいました。彼らが弟子たちを見て驚いたのは、弟子たちが学問があるような町の人でもなくて、ガリラヤという田舎の人たちで、みんなそれぞれが自分が生まれ育った外国の言葉で話をしていたからです。弟子たちは、イエス様の約束通りに、イエス様が天に昇られてから10日後、聖霊のバプテスマを受けるようになりました。聖霊の力を受け、聖霊に満たされ、弟子たちは他国のいろいろな言葉を話せるようになったのです。それは聖霊様が語らせるままの言葉でした。人がわからない言葉で話したのではありません。人がわかるような言葉で目的を持って語りました。その目的は、天下のあらゆる国々の人が、あらゆる国々の言葉で、イエス様のことを知るためでありました。イエス様の福音を聞くためでありました。イエス様が弟子たちに命じられたことは、イエス様の聖霊を受けた後、イエス様の証人となって、地の果てにまで行ってそれを伝えるということでありました。ルカの福音書24章にも、イエス様が弟子たちに命じられたことが書いてありますけれど、このように書いてあります。開かなくても大丈夫ですので、どうぞお聞きください。イエス様はこう言われました。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。弟子たちはイエス様の命令に従って、イエス様の福音を述べ伝えるために聖霊の満たしが必要だったのです。人の努力や人の意欲だけではできないことであったからです。大変な羞恥を受け、つまずき倒れたとしても、聖霊様の助けがあれば、弟子たちはまた立ち上がって向かっていくことができたわけです。このことを通して私たちが学ぶことは、私たちの使命であるイエス様の福音を伝えることが使命であるということであります。そのために教会は、人の理解できるような言葉でそれを語らなくてはならないということです。言語の違いではなくて、世代の違いや 階級の違い、また地域の違いを克服する話し合いができるような精霊の助けが私たちに必要であるのです。その時、私たちは相手を理解することもでき、許すこともでき、愛することもできる力が与えられます。そしてもう一つは、弟子たちがこの力を受けて、その部屋に留まっていたわけではなくて、大勢の人々の間に出て行ったということであります。私たちも聖霊の満たしを祈り求め、また福音を必要としている人々のところに使わされていくことを願っていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。聖霊様、私たちの助け主として教会に来てくださり、私たちに力を与え、私たちを満たしてくださっていることをありがとうございます。一人一人に与えられた主からの召しと働きがあることを今日学びました。聖霊様について私たちが歩んでいくことができるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。賛美の伴奏を聞きながら黙想の時間と祈りの時間を持ちたいと思います。正詠272番、三つに増して一つの神を賛美しましょう。祝祷いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが共に礼拝を捧げている兄弟姉妹と 人一人と共にありますように。アーメン。